新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の1日水曜日です。今日のニュースいきましょう。メタ、旧 Facebook のデジタル通貨事業責任者、デビッド・マーカス辞任へ。フィデリティのビットコイン現物 ETF、今週中にカナダで取引開始か。SBI VC トレードとタオタオ合併完了、来年6月にサービス統合へ。クラーケングローバル、柴犬上場。アメリカコインベース、イスラエルの大手セキュリティ企業買収へ。ビールブランド、バドワイザーが NFT コレクション販売。アメリカヒップホップ MC、スヌープドッグ、2作目の NFT をオークション販売。伊藤忠、天然ゴムのブロックチェーントレーサビリティ、プロジェクトツリー、商用展開。IoT デバイスのセキュリティにブロックチェーン、IBC と IIJ 協業。
一つ目のニュースいきます。メタ、旧 Facebook 社のデジタル通貨事業ノビの責任者、デビッド・マーカス氏が年末に退任する予定であることが11月30日に分かったというニュースです。マーカス氏は責任者として2019年にデジタル通貨リブラ、現リエムの構想を発表しました。ただその後、アメリカを含め各国の金融当局との議論が長引き、事業化が難しい状態になっていました。そして今年10月にノビはパイロット版がローンチされました。そのパイロット版で利用可能な通貨はアメリカパクソス社が開発運用するアメリカドルステーブルコイン USDP となっています。 USDP を選定した理由は準備金がアメリカドルに完全に裏付けられていて 100% 現金及び現金同等物で保有されているからといいます。今後ノビが規制当局の承認を受けることができれば DM の決済ネットワークに移行する予定にもなっていました。マーカス氏は退任する理由に関して、ノビを立ち上げた後もやるべきことはたくさんありますし、決済や金融システムに変革をもたらす必要性については相変わらず情熱を注いでいますが、私の起業家としての DNA を無視し続けることは難しかったと説明しています。マーカス氏は数ヶ月間休暇を取り、プロダクトを開発し始めるとのことです。メタとノビが今後事業としてどのように連携していくかは注目です。メタの CEO であるマーク・ザッカーバーグとマーカス氏の間で事業における妥協点が見つけられなかったのは確かではないでしょうか。ちなみにマーカス氏の後任はステファン・カス氏が担います。続いてのニュースいきます。世界最大手の資産運用企業フィデリティのビットコイン現物 ETF が今週中にカナダで取引開始される予定であることが分かったというニュースです。ブルームバーグのシニア ETF アナリストのエリック・バルチュナ氏がツイートにて明らかにしました。このビットコイン現物 ETF の名称はフィデリティアドバンテージビットコイン ETF でトロント証券取引所に上場する予定となっています。11月にフィデリティはカナダでデジタルアセットに関する取引及びカストディーソリューションを提供することを発表し、合わせてフィデリティアドバンテージビットコイン ETF とフィデリティアドバンテージビットコイン ETF ファンドの仮の目論見書を提出していました。今回取引が開始される予定のフィデリティアドバンテージビットコイン ETF はフィデリティクリアリングカナダが提供するカストディアンサービスを利用するといいます。カナダではすでにビットコイン現物 ETF が取引されています。代表的なのは 3IQ コインシェアーズ、パーパスビットコイン、CI ギャラクシービットコインです。またカナダでは3つのイーサリアム現物 ETF もすでに取引されています。ちなみにビットコインおよびイーサリアム現物 ETF はすべてトロント証券取引所で取り扱われております。
続いてのニュースいきます。国内暗号資産交換業者である SBI VC トレードおよびタオタオが12月1日合併完了したことを発表しました。合併後についてはそれぞれの取引所が現状のまま継続してサービスを提供しますが、来年2022年6月末には両取引所のサービスは完全統合される予定であることが明らかになりました。今年9月ともに SBI リクイディティマーケットが 100% 株主である SBI VC トレードとタオタオは12月1日を効力発生日として合併することを ことを発表。この合併により合併存続会社であるタオタオ株式会社の称号が SBI VC トレード株式会社に変更され、元々の SBI VC トレード株式会社は合併消滅しています。この合併により各取引所のサービス名についても SBI VC トレードに変更されますが、これまでのサービス旧 SBI VC トレード及び旧タオタオの2モデルはそのまま継続するということです。また今回の発表で SBI VC トレード株式会社新は2022年6月をめどとして当該2モデルの統合を行うことも計画しておりますと両取引所のサービス統合予定を明らかにしています。統合にあたり旧タオタオの口座が基軸となるようです。なお今回の発表ではサービス統合に関する各取引所ユーザーの対応についての詳細は伝えられていません。新しい経済編集部が SBI VC トレードへ確認を取ったところ、具体的な日程や対応などの案内については段階的にお伝えさせていただきますと回答を得ました。また今回の発表では旧タオタオで新サービスが追加される予定であることも明かされました。今月12月下旬に暗号資産の積み立てサービス、来年1月下旬に貸し暗号資産サービスを開始するということです。このサービスはそれぞれビットコイン、イーサリアム、リップルが対象となっています。また現在旧タオタオでは暗号資産をビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコインの5銘柄を取り扱っていますが、来年3月下旬には旧 SBI VC トレードで取り扱う銘柄ポルカドット、チェーンリンクを追加することで7銘柄に拡充し、現在提供している現物の販売所とレバレッジ取引サービスに加え、6月下旬には取引所サービスを追加することも発表しています。さらにこれらに加え、日本初となる新サービスについてもリリースを準備していることが明かされています。続いてのニュースいきます。アメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンが暗号資産柴犬 SHIB シバの上場を11月29日発表しました。今回の新規銘柄上場は10月21日に発表されたバイフロスト以来となります。リリースによるとシバの取引は11月30日からすでに可能となっており、最低入金額は37万3000シバ、記事執筆時点のレートで約1972円となっています。シバの取引ペアはシバ USD、シバユーロとなっており、クラーケンおよびクラーケンターミナルにてサポートされます。なおアメリカ、カナダ、オーストラリア、日本の居住者については取引ができないということです。シバ犬シバは同時コインをモデルにして作られたイーサリアム基盤のミームコインです。今年に入り大きく価格が上昇しており、10月に入り急騰し、現在では 0.0057 円程度の値をつけています。4月1日時点と比べると約1000倍の価格上昇となっています。現在のシバの時価総額は約 2.9 兆円で、暗号資産の時価総額ランキングで12位となっています。なおシバは9月9日にコインベースに上場しており、その他バイナンス、フォビグローバル、クーコイン、FTX、ジェミナイ、ゲートなどの暗号資産取引所のほか、ユニスワップ V2 および V3、0X プロトコルなどの分散型取引所 DEX で取り扱われています。こちらはコインマーケットキャップ調べとなっています。続いてのニュースいきます。アメリカコインベースがイスラエルの大手セキュリティ企業アンバウンドセキュリティを買収することが11月30日分かりました。発表によると今後数ヶ月のうちに買収は完了するということです。なお今回の買収額については明らかにされていません。アンバウンドセキュリティはマルチパーティー計算技術を専門とし、暗号資産カストディのインフラストラクチャを提供する MPC アライアンス加盟企業です。今回の買収の目的をコインベースは、誰もが暗号資産経済に関わることができ、最も安全で信頼性の高い場を提供するといったコインベースのコミットメントをさらに明確にするものと発表しています。そしてアンバウンドセキュリティのクラス最高のマルチパーティー計算の専門知識はコインベースのプロダクトとセキュリティのロードマップにおいて重要な役割を果たすと説明されています。さらにコインベースはイスラエルに技術センターの設立を計画していることも明かしています。これはコインベースが常にセキュリティとブロックチェーン技術の最先端にいることを保証するためとしており、またイスラエルでの人材確保も視野に入れた動きのようです。なおコインベースは11月24日に暗号資産ウォレットのブレッドウォレットを運営する BRD を買収しています。その際の買収目的は Web3 の世界の実現を加速させるためと発表されています。続いてのニュースいきます。アメリカビールブランド大手のバドワイザーが同社初となる NFT コレクションを販売したことが分かりました。そして11月29日に販売開始し、数時間で完売したようです。今回販売されたバドバースカンズヘリテージエディションと呼ばれる NFT コレクションは全1936個あり、この数字はバドワイザーが最初に缶ビールを発売した1936年を意味しているということです。それぞれの NFT は缶ビールがモチーフになっており、ブランドの歴史を物語るクラシックな写真や広告などのデザインがされています。 また NFT には2種類のレアリティがあり、36個限定のゴールド NFT は1個999ドル、日本円にして約11万円で、1900個のコア NFT は1個499ドル、日本円にして約6万円で販売されました。これらすべての NFT は発売後数時間で完売しており、現在は NFT マーケットプレイスのオープンシーでこれらの NFT の一部が二次流通しています。なお記事執筆時点ではオープンシーでのコレクションの取引ボリュームはすでに495イーサ、日本円にして約 2.6 億円となっています。なお公式サイトによると、この NFT コレクションは法定飲酒年齢以上の所有者がバドワイザー提供予定のサービスバドバースへの参加をするための鍵となっているということで、限定的な特典やサプライズ要素が解除できるとしています。なおバドバースがどんなものなのか、また提供される具体的な特典内容についてはまだ正式に発表されていません。続いてのニュースいきます。アメリカのヒップホップ MC スヌープドッグが自身2作目となる NFT 作品のオークション販売を開始しました。今回出品されたディセントラルアイズドッグはスヌープドッグ自身のポートレートをコラージュし、アニメーション加工したデジタルアートを NFT 化したものです。またこの作品にはスヌープドッグ自身の肉声によるメッセージが流されています。なおこの作品はミックスメディアアーティストであるコールディ氏とのコラボレーションにより制作されたものということです。この NFT は NFT プラットフォームのスーパーレアにて11月29日から12月3日までの期間にてオークション販売が実施されています。記事執筆時点12月1日16時半での NFT の最高入札額は169イーサ、日本円にして約9000万円となっており、すでにスヌープドッグが前回販売した NFT 作品の落札額の10倍を超えています。スヌープドッグは4月にリリースした NFT コレクション、ニャンドッグが 14.2 イーサ、当時の価格で約3万3000ドル、約350万円で落札されました。なお1度目の NFT オークションは24時間限定で行われましたが、今回のオークション期間は5日間となっています。続いてのニュースいきます。伊藤忠商事がブロックチェーン活用による天然ゴムのトレーサビリティ及びサステナビリティの実現を目指す取り組みプロジェクトツリーの商用展開を開始したことが12月1日分かりました。このプロジェクトにおけるブロックチェーンを活用したトレーサビリティシステムは伊藤忠テクノソリューションズが開発しており、また天然ゴム業界初の試みとなるようです。発表によるとプロジェクトツリーは伊藤忠の事業投資先であるインドネシア天然ゴム加工会社 ABP とイギリスタイヤ卸小売事業会社 ETEL のバリューチェーンを活用するようです。具体的な仕組みとしては ABP が調達する天然ゴム原料が当該システムのスマートフォンアプリによって取引内容、日時、位置情報などがブロックチェーン上に記録され地図上に表示されるということです。その後 ABP 工場内で加工され原産地情報付きの天然ゴムとしてタイヤメーカーに販売、これによりタイヤを生産するメーカーは責任ある原料調達を証明できることになります。またこのタイヤメーカーで生産される協賛タイヤの売上の一部から原料サプライヤーへ対価を支払う仕組みも実装するということです。またスマートフォンや銀行口座を持たない生産農家に対しては農具や肥料、生産性向上のための研修が提供されるということです。これらの仕組みにより世界生産量の約 85% を小規模農家に依存するタイヤ生産を持続可能にする狙いのようです。またこのプロジェクトでは国際 NGO 団体のプロフォレストと SNV によるコンサルティング監査を受けながらサプライチェーンにおけるリスクアセスメントの結果に基づく改善計画も順次実行するということです。現状このプロジェクトでは販売したタイヤのトレーサビリティは確保できていないようですが、発表によると同業の天然ゴム加工会社やタイヤ卸、小売、自動車メーカー、消費者等天然ゴムに関わるすべてのステークホルダーに広げていく構想であるとしています。なおプロジェクトツリーで協賛するタイヤ製品は環境意識の高い欧州地域から順次世界展開を目指すということで、プロジェクト商用展開の第一弾は今月12月よりイギリス市場で販売を開始するということです。販売にはイタリアピレリのイギリス法人ピレリ UK が協賛に入ります。また今後は韓国のハンコックタイヤもこのプロジェクトへ参加する予定ということです。伊藤忠は今後このプロジェクトが持続可能な天然ゴムのための新たなグローバルプラットフォーム GPSNR のポリシー及び目標達成に貢献することも期待できると説明しています。なお新しい経済編集部はこのプロジェクトにおけるトレーサビリティで採用されているブロックチェーン基盤について現在伊藤忠商事へ問い合わせを行っています。回答が得られ次第この記事に追記させていただく予定です。 続いてのニュースいきます。 IT システム性能監視ツールの開発販売及びコンサルティングを提供する IBC と国内外でクラウドやネットワークなどを提供する IIJ グローバルソリューションズが協業し、ブロックチェーン技術を活用した IoT トラストサービスの提供開始を11月30日発表しました。このサービスでは IoT デバイス及びファームウェアの正当性安全性を証明し、なりすましや改ざんを防ぐということです。またこのサービスには IBC 提供のブロックチェーン技術を利用した新しい PKI システムくさびが活用されているということです。なお今お伝えした PKI パブリックキーインフラストラクチャーシステムとは、公開鍵暗号方式を利用し、インターネット上で安全に情報をやり取りするために必要な電子承認を行う基盤ということです。総務省による電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準を定める省令改正により、 IoT デバイスメーカーは2020年4月以降に販売する IoT デバイス類へのセキュリティ対策が義務付けられています。 IBC はこの省令改正に対応し、事故を未然に防ぐためにはデバイス個体やファームウェアの正当性を製造者と使用者が双方で証明検証管理できる仕組みの検討が必要であると説明をしています。発表によると、このサービスは IoT分野の中でも特にサイバー攻撃が大きな社会的影響を及ぼすと想定される社債デバイスのセキュリティ対策、製造メーカーで使用するデバイスが喪失する IoT データの正当性証明、交通施設、電力施設などのコントロール対象デバイスの正当性証明、将来的なホーム IoT 家電の正当性証明で適用を見込んでいるということです。IoT トラストサービスでは、デバイス個体、ファームウェアの認証を行うセキュリティ機能と、デバイスファームウェア管理、自動ファームウェア更新、OTA を行うリソース管理機能が提供されるということです。また、オプションで OT、機器を管理する制御、運用技術環境の構築サポートも行うといいます。なお、このサービスの販売は IIJ グローバルが行うということです。提供価格については IoT デバイス数に応じた個別見積もりということで、サービス申し込みにあたり1ヶ月60万円税抜きの POC プランの利用が前提となるということです。なお、新しい経済編集部が IoT トラストサービスで用いられているくさびに採用されているブロックチェーン基盤について IBC 担当者へ聞いたところ、エンタープライズ向けブロックチェーンハイパーレッジャーファブリックが採用されていると確認が取れました。なお、担当者によると、現状のユースケースではハイパーレッジャーファブリックのみとなっていますが、くさびではその他エンタープライズ向けブロックチェーン利用も可能であると回答を得られました。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース記事はサイトの方にすべて上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターではニュースなどの記事が公開された際の公開通知としてツイートをしております。また記事などに更新があった際の更新通知としてもツイートをさせていただいております。ぜひこちらツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索して、公式ツイッターの方もフォローしていただければと思います。それでは本日もありがとうございました。
ありがとうございました。